The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イエスの誕生は人類の歴史上で何にも増して大切な出来事です。どのような人類の業績とも比較できない、極めて意味深く大きな影響を持つ出来事です。この出来事はある意味、ダイナマイトなどの爆弾のようだと言えるでしょう。爆弾は見たところは小さくても、その周りにあるものから、はるか遠くにあるものまで、計り知れない影響を及ぼします。とても小さなもののように見えても、その大きさからは想像できない力があります。同じように、2000年前のベツレヘムに、一人の赤ん坊として生まれ、イエスがこの世に来られたことは、その当時の人々は誰一人として想像できなかったほどの凄まじく大きな影響力があります。人の子であるイエスは神です。イエスはこの世に生を受けた人間の誰よりもはるかに勝る真理と権威と意向をご自身のうちに持っておられます。そのことをヨハネの福音書一章に見ることができます。この箇所でイエスというお方はどのように書き記されているかを見ましょう。ヨハネは、はるか昔の創造の物語に耳を傾け、とても詩的な言葉で語っています。彼は、旧約聖書の最初の書である創世記と同じ言葉を用いています。ヨハネは言います。はじめに言葉があった。この箇所で使われている言葉は、英語では大文字で書かれています。つまり、それはイエスを表しています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ここには、イエスが神であることが単刀直入に記されています。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。爆弾の爆発に伴って拡散するのはエネルギーや光や熱です。ヨハネの福音書に書き表されているのは、神の全能の救いの力をすでにそのうちにすべて包含してこの世に来られたイエスです。イエスは救いの爆弾と例えて言うことができるのではないでしょうか。爆発して神の救いの光を全世界に届ける、信じがたい影響力を持って来られたお方だと。けれども、イエスは破壊をもたらすためにこの地に来ようとしておられたのではありません。多くの偽預言者たちは滅ぼすために来ました。他の宗教を始めた人たち、独裁者、軍事指導者、などなど、自分の影響力や権力を破壊するために用いようとした多くの人々がいました。神は神の知恵により救いをもたらすためにイエス・キリストを使わされました。人間を滅ぼすのではなく、人間を救い贖うという目的を持った力です。この出来事は宇宙的規模の巨大な極めて重要な出来事です。イエスが人としてへり下ってベツレヘムに生まれられたという出来事の中には、驚くべき力と荘厳さが隠されていたのです。ヨハネの福音書一章に書き記されている神の光であるイエスを思うとき、私たちが存在しているこの宇宙の法則に思いが及びます。例えば重力の法則です。科学者たちは重力はどのように働くのかを見出そうとしています。けれども、人間のあらゆる知恵を尽くしても、そのことについて私たちの知能で解決することはできません。他に私の大好きな法則があります。熱力学第二法則というものです。 この法則を一言で言うと、存在するすべての形あるものは、高度な秩序から低度な秩序に移るというものです。存在するものはすべて新しく整った状態から、時の経過とともに古くなり、崩壊が進みます。例えば車です。新しい車を置いたままにしておくとどうでしょうか。全く運転しなくても、時が経つと古くなり、徐々に崩壊が進み、やがてはバラバラになります。これが熱力学第二法則です。物質は古くなり、朽ちてしまいます。これは罪に直接関係する問題です。罪は腐敗や堕落の原因であり、私たちは罪のゆえに死にます。ローマ人への手紙8章には、イエスが来られたことは、この問題の解決であることが書かれています。ローマ人への手紙7章は、罪の法則や罪の力について述べています。人間は皆、罪の奴隷です。また責任の法則もすべての人に共通に当てはまります。エレミア書31章に、罪を犯す人は、皆その罪のゆえに死ぬと書かれています。私たちが罪人であることは容易にわかります。私たちは結局死にます。私たちは不完全です。私たちを堕落させる、私たちに住み着いている罪は、私たちを滅びに導きます。けれども、イエス・キリストにあって、すべての人に当てはまる答えがあります。神の光の力は、私たちの罪の問題を解決する、全世界の人々に当てはまる答えです。神が使わされたイエスは、どこかの一地方の預言者ではなく、また将来与えられる預言者の先駆けでもありません。イエスは、すべての人と全く異なっていました。イエスは神の一人子です。神が使わされた使者の一人ではありません。イエスは、ご自分は神だと言われました。イエスは、人の子というタイトルをご自分に対して使われました。これは、ダニエル書に書かれている神を指す言葉です。イエスはご自分は世をあがなうものであり、イエスご自身以外には、そのようなものはいないことを告げられました。ここで、太陽とイエスを比較して考えてみましょう。太陽は私たちの上に光を注ぎます。この世界に光を注ぐ恒星は、英語では SUN、SUN という太陽一つだけです。同じように、この世界に神の知識と真理の光を注ぐのは、英語では SON、SUN という神の一人子であられる贖い主、イエス・キリストだけです。人間にとって、この神の御子の光を、神の御言葉の真理の光を浴びることは、賢明なことです。太陽のように、御子イエスは命を与えます。真冬であっても、私たちの世界に光を注ぐ太陽の恩恵に預かることができます。冬でも十分な熱が与えられるので、私たちは凍りつくことがありません。また作物を育てることができるだけの穏やかな気候が与えられています。太陽がなければ私たちは死んでしまいます。神の御子がいるから私たちは霊的に死ぬ必要がありません。これがこの世に来られた光の大切なところです。ヨハネの福音書1章9節に、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとあります。ここで強調されている霊の真理に注目してください。すべての人のために、この霊の光は来ようとしていました。特定の人のためではありません。すべての人のためです。生きているすべての人のためです。神の姿に似せて作られたすべての人には、この光が必要なのです。ちょうどこの世界には、恒星である太陽が必要なように。次のように考えてみてください。すべての人は、 罪の中にあるので、ちょうど洞穴に閉じ込められているようです。洞穴に閉じ込められていたら、肌の色が何色でも関係ありません。何語を話すとか、背が高いかどうかとか、年はいくつかとか、男か女かとか、すべて何の関係もありません。あなたに必要なのは、そこから出ることだけです。救われる必要があります。もう一度光を見る必要があります。同じように、イエス・キリストが来られたのは、罪の中に囚われているすべての人が、その恐ろしい洞穴から解放されるためです。罪深い人間の真っ暗な闇の中にいる状態から解放されるためです。イエスが来られたので、私たちには今、永遠の命の希望があります。クリスマスは全世界のためにとても大切です。愚かな、世のお祝いとごちゃ混ぜにしてはなりません。イエス・キリストというお方にある神の光の力と重要性を理解する必要があります。では、クリスマスはいつでしょうか。12月25日だけではありません。クリスマスは、新しい命は、神の光は、あなたがイエス・キリストを受け入れるときにあなたに来ます。クリスマスはお祝いをする日にとどまりません。クリスマスは、全く新しい存在、全く新しい命です。神はあなたが、クリスマスの喜びを持つことを願っておられます。救いの光を持つことを願っておられます。あなたは暗い洞穴の中に閉じ込められているかもしれません。罪責感と罪の中にいるかもしれません。神はその暗闇の中からあなたを救うことを願っておられます。イエス・キリストの光の中に来てください。イエスを信じてください。イエスはあなたのために来られた神の救いです。これはすべての人に当てはまります。神はあなたを贖い、新しい命を与えることを願い、あなたが救いの光を浴びて、その中に生きることを願っておられます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーテラン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。